こんにちは、ひろしです。今日はですね、潜在意識の力を利用して元カノとの復縁の可能性を引き上げる方法をお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。で、最初に潜在意識とか引き寄せの法則とかって皆さん信じてますか？僕はですね、実を言うと昔は信じてなかったんですよね。ただ、正しい方法、正しい引き寄せとか、正しい潜在意識の使い方を知ってですね、信じるようになりました。そして今も実践しています。だから、まあ、誤った引き寄せとか、誤った潜在意識の使い方をしている人は、今日ですね、もう今日この瞬間から、正しい潜在意識の使い方、正しい潜在意識を利用してください。じゃあ、誤った潜在意識ってどんなものなのかというと、元カノと復縁したいとか、元カノがもう一度自分のことを好きになってくれるといったものが間違ってます。なんで間違ってるかどうかってわかりますか？これはですね、相手の感情に焦点を当ててるからです。だから相手の感情をコントロールしようとしてるわけですよね。相手の感情をコントロールしようとしてる。相手の感情を変えようとしている。でも普通に考えてみてほしいんですけど、それって無理ですよね。絶対無理ですよね。魔法じゃないんですから。なので、相手の感情をコントロールしようとする引き寄せとか運とか神頼みとかっていうのは絶対に間違ってる方法なんですよね。で、正しい潜在意識の方法って自分に働きかけるものなので、自分の脳に働きかけて潜在意識を変えて思考と行動を変えていくと、で、人生を変えていくということですね。これが正しい潜在意識です。なので、誤った潜在意識は、運とか、元カノって相手ですね。相手、他人、環境とか、タイミングとか、自分以外のものに、願い事をしている。これが誤った引き寄せになります。だから、結局、願い事なんですよね。神頼みとか、願い事になってしまうので、だからうまくいかない、ということになります。で、正しい方法っていうのは、自分に焦点を当ててるので、自分の意識が変わって、自分の行動が変わって、相手に対する、要は他人ですね。他人に対する振る舞い方も変わって、で、結果的に復縁が近づくという方法になります。で、これがですね、人生単位でももちろん使えますので、ぜひぜひ、どんどん実践していってください。僕ももちろん実践してます。ということで、正しい潜在意識の方法について、正しい潜在意識をですね、書き換える方法ですね、お話ししていこうと思います。で、潜在意識はですね、本当に正しく使えばもう強力な力があるんです。なぜだかわかりますかね？実を言うと、潜在意識っていうのは、自分がその意識してこれこれしたいとか何々したいという有意識の部分よりもはるかに、大きいパーセンテージを占めてるんですよね。自分の考えの中で、その割合がだいたい 95% って言われてます。要は 95% の無意識の部分ですね、潜在意識、無意識の部分が行動を決めてると。で、自分のこれしたいな、あれしたいな、疲れたな、眠たいなとかっていうのは、実は 5% の有意識の部分でしかないんですね。だから結局、その痩せたいって思ってるんですけど、その痩せたいは 5% なんですよね。で、95% がサボりたいとか、美味しいもの食べたい、ハンバーガー食べたいになってしまってたら、やっぱサボっちゃうわけですよ。だからサボってしまうっていうことなんですよね。で、あとは例えばね、元カノと復縁するために努力をするぞって決意するじゃないですか。で、決意するけど、でもそれって 5% なんですよね。で、 95% はサボりたい、休みたい、遊びたい、 YouTube 見たい、スマホのゲームしたいになってしまうんですよね。だから諦めてしまうと。で、この潜在意識が 95% ですよね。で、潜在意識の 95% が自分の思考とか行動を決めているということはですよ、こいつを味方につければいくらでも努力できる人間になるし、いくらでも要は自分の好きなように思考とか行動を司ることができるようになりますよね。だから正しく使えば強力なんです。だから僕自身もですね、何か物事を達成したいと思った時は、積極的にこの潜在意識を使うようにしてます。だってそしたら勝手にね、勝手に体が動いてくれますから、勝手にその達成しよう っていう考えになって、勝手に達成しようと行動してくれますから。だから物事が達成できるんですよね。で、潜在意識を書き換える方法ですね。潜在意識を利用して、要は自分の思うがままに自分を操る方法なんですけれども、その書き換える方法は実は2つあります。1つ目が行動ベースですね。2つ目が言葉ベースです。で、行動ベースなんですけれども、こちらは、別の特典である無限連鎖型成功者体質育成プログラムをですね、しっかり読んでいただければと思います。だから、あれは結局、行動ですよね。習慣の力を利用して、潜在意識を書き換えて、何でもうまくいく人間になってしまおうっていう内容なので、結局行動ベースなんですよね。3日間とにかく続けようと。とにかく行動だと。で、次21日間続けようと。とにかく行動だと。で、次90日だと。っていう感じで、行動ベースで習慣を利用して書き換えるので、それはそれで実践をしてください。それはもう、成功者体質、無限連鎖型成功者体質育成プログラムを読んで実践していただければ全く問題ないかなと思います。で、まあ2つ実践するのが大事ですよね。で、今回がもう1つです。言葉ベースですね。多分こっちの方が簡単です。こっちの方が簡単。理由はその、習慣を変えるって結構難しいので、なんで言葉を変えて潜在意識に働きかけて、潜在意識を変える方が圧倒的に簡単ということです。まあ、とは言っても、まあ、だからといって、すぐに人生が変わるわけではありませんし、ちゃんと実践しないと意味がないっていう部分ではあります。ただ、かなり有効になります。で、言葉、自分が発する言葉から脳に働きかけるわけですよね。で、脳に働きかけて、で、自分はこういう人間なんだ、自分はこういう人間なんだっていうふうに、脳に錯覚をさせるわけです。で、潜在意識に働きかけて潜在意識が書き換わるっていう流れになります。だから結構言葉って大事なんですよね。言葉が脳に、自分自身の脳に働きかけるので、いつもネガティブなことばっかり言ってる人って実は何も達成できなかったりします。だから基本的にポジティブな言葉を使いましょう。ポジティブな言葉を使う。ポジティブな言葉を使う。できる、できる、できる。いけると。いける。よし、いけると。僕はずっと言ってますからね。よし、いける。今日もいける。変態みたいなんですけども、マジで毎日言ってます。でも、それぐらいポジティブな言葉って結構大事なんですよね。よく起業家さんたちに会うんですけれども、みんなポジティブ。で、ですね、ある人にお会いした時に言われたのは、要は、いいアイデアっていうのはポジティブな感情の時にしか生まれてこないと。だから、基本的にポジティブでいることは心がけないといけないというふうに話してたんですね。あ、なるほどと思って。で、自分のことを思っても確かにそうだなと。ポジティブな時って何でもうまくいくような気がするし、いいアイデアがどんどん出てくるんですよね。でも逆にネガティブな時って行動が止まってしまってるんですよね。なので、できるだけその言葉だけでもポジティブにして、脳をポジティブ脳に変えてしまった方が絶対にいいです。とか、あと、将来ですね。将来を語り合うとか、将来を自分のことで考えて言葉に出すとか、これもすごく大事だなと思います。あと、自分に対して言い聞かせることですね。絶対できる、絶対できる、やればできると。俺ならできると。むしろ、俺にできなかったら誰にできるんだと。それぐらいの勢いで、口に出す。要は、ポジティブ、プラスな言葉を出すっていうのが大事かなと思います。これが日常生活でできる部分ですね。で、ここから潜在意識を大きく書き換えるコアな部分ですね。核心の部分に入っていきますので、もうじっくり、じっくり聞いてください。で、話すトーンもちょっとだけゆっくりにします。はい。で、潜在意識がですね、書き換わるときってどのタイミングかご存知でしょうか？大体わかると思います。大体わかります。潜在意識が書き換わるタイミング。これって朝か昼か夜しかないんですけれども、はい、夜ですよね。寝てる間に潜在意識が書き換わります。だから実を言うとですね、寝てる、例えば6時間睡眠から8時間睡眠の人が寝るときに、わざと2時間ぐらい寝たタイミングでハッて起きるように目覚ましとかセットしとくといいんですよ。で、それでハッて起きたときに考えていること、意識していることが実は潜在意識だったりします。寝ている時に書き換わっているので。なんで、はって起きた時にマイナスの言葉ばかりが思い浮かんでる。マイナスのイメージばかりが思い浮かぶ。 っていうのだったら、潜在意識はね、かなりマイナスなので気をつけてください。私はですね、自分の潜在意識を知らないです。でも大体わかります。その、なんだろう。ぐっすり寝てるので。もうめちゃめちゃポジティブなので、基本的にその、マイナス思考に陥ることがほとんどないので、別にその心配はないかなと。もっともっと上を目指していきたい気持ちはあるので、ね、贅沢な悩みっていう感じですね。なので、潜在意識を知りたい方は2時間ね、8時間睡眠、6時間睡眠するとき、2時間目ですね。2時間経ったときに、はって起きてみてください。で、その夜に潜在意識が書き換わるっていうことなんですけれども、だから夜、寝る前がポイントですよね。夜寝る前に、要は潜在意識を書き換えるような言葉を脳に働きかけていけばいいんですけれども、その時書き出す方がいいですね。書き出しましょう。ノートに。どんどんどんどん書いていきましょう。潜在意識を書き換える言葉を書いていくっていうところですね。例えばですね、その時に注意すべきポイントがですね、6つあります。6つ。潜在意識を夜にノートに書くとき、書き出していくときに気をつけるべきポイントが6つあります。1つ目、自分主体ですね。自分主体。これは冒頭でもお話ししましたよね。要は、ね、相手に焦点を当てるんではなくて、自分に焦点を当てるのが大事だよっていうお話はしたかと思います。だから、基本的に、潜在意識を書き換えるときの文章は、私はとか、俺はとか、自分はとか、僕はっていう主語ですね。自分を絶対に主語にしてください。例えば、その、あれですね。元カノと復縁したいじゃなくて、自分が元カノを振り向かせて復縁したと。自分が元カノを振り向かせて元カノを幸せにしたというふうに、自分主体の言葉を使ってください。自分が30日間努力してダイエットを成功させたというふうな言葉を使いましょう。ということですね。自分主体、これかなり大事かなと思います。で、基本的に人って人間ってですね、他人とか環境とか運、タイミングのせいにしたがるんですよね。でもうまくいく人って例外なく全部自分のせいにしてるんですね。まあ自分のせいっていうと言い方あれですけれども、自分に原因を求めるですね。自分に悪いところはなかったかなとか、自分の何が悪かったんだろうっていうふうに考えるんですよね。だから自分主体っていうのはすごく大事かなと思います。で、潜在意識を書き換えるときも自分主体に絶対にしてください。自分が仕事で努力して大きな結果を出したんだというような形で、自分が、私は、僕は、俺はという言葉を使いましょう。これが一つ目ですね。自分主体。で、二つ目ですね。未来完了形を使ってください。これさっきからね、私がお話をしてるので、感づいてるかなと思うんですけれども、何々するとか、何々したいじゃないんですよ。何々したっていう言葉を使ってください。何々した。だから、自分が元カノを振り向かせるじゃなくて、自分が元カノを振り向かせたです。振り向かせた。振り向かせたいとか、復縁したいはね、ダメなんですよ。なぜダメかというと、復縁したい状況を望んでるからなんですよ。だから、ずーっと復縁したいっていう状況が続くだけなんですよね。だから、復縁したっていう状況を望まないとダメなんですよ。これ、そんな関係ねえだろうと思うかもしれないですけど、まあ、関係あるみたいなんで、ぜひ実践してください。僕も、素直に実践してます。確かに何々したいって言ってる人ってずっと何々したいって言ってるなーって思って。例えば、ね、海外行きたいって言ってる人いるじゃないですか。絶対行かないですからね、彼らは。だから、未来完了形使いましょう。何々したと。自分はいついつまでにいついつの目標を達成したと。ね。自分が魅力的な男になって、元カノを振り向かせて幸せにしたという形で未来完了形を使ってください。まあ、未来完了形って言うとなんか分かりづらいので過去形でいいですよ。過去形を使ってください。はい。ね、営業で日本一になったっていう形で使いましょう。OK ですか？で、三つ目、期限を決める。 いついつまでにですね、それさっきもちょっとちらっと言っちゃったんですけれども、いついつまでにって期限を決めた方がやっぱり人って頑張れます。でその期限はその習慣化のやつとうまく利用させて、まあ、90日後までにとか3ヶ月後までにとか、ね、何月何日までにとかっていう風に使っていくといいと思います。で元カノとの復縁はね、結構長期間長スパンになるので、暫定的でいいです。半年までに、半年までにって結構きついので、1年後までにとかでいいと思います。元カノとの復縁の場合はね、仕事とかの場合は30日とか1ヶ月とか3ヶ月ですね、半年とかっていう単位でスパンで見てもいいかなと思います。はい。で4つ目のポイントはちょっと最初に言っちゃったんですけれども、毎日書き出すってとこですね。毎日です。で、書き出しましょう。ノートに書くですね。私もですね、この潜在意識を書いているノート、毎日の予定表に書いてるんですけれども、もうこれ3冊目になっちゃってるんですね。で、もうびっしり書いてます。で、もう誰にも見せたくないって、見せてないです。見せれないですね。これはね、見せれない。普通に恥ずかしいんで。普通に恥ずかしい。だからまあノートにガンガンガンガン書いていってください。で、誰にも見せないぐらいの内容がいいと思いますよ。その、結構僕もでかいこと書いてるんで、ぜひでかいことを書いてください。その、持った夢にね、人生っていうのは比例するんで。だから、東大に行きたいって言ってる人は東大にね、ほとんどの可能性で行けない可能性の方が高いんですよ。だから東大に行きたいって言ってる人は大阪大学とか、神戸大学、とかお茶の水大学とかには行けるんですよ。逆にお茶の水大学に行きたいって言ってる人はお茶の水大学に行けないんですよね。だ要は100点取りたかったら120点を目指さないといけないっていう、90点取りたかったら100点を目指さないといけないっていうことですね。だからその大きい夢を持つっていうのはすごく大事なことです。うん、大きな夢を持てば今の目標って大したことないんで、うん、っていうことですね。で、ポイント5つ目ですね。読んでも OK です。読みましょうというか、書いたのを読みましょう。書き出したものを読みましょう。寝る前にですね。俺はこれこれをいついつまでにしたと。自分はこれこれをいついつまでに達成したと。これをどんどんどんどんどんどんどんどん読んでください。そしたらやっぱりね、脳に働きかける力が大きいので、かなり、いい効果が出るんじゃないかなと思います。これはもう素直に実践するところですね。そんな時間もかからないと思いますので、書き出すのと読むだけで10分ぐらいですかね。それぐらいでガンガンやってってください。で、6つ目。これ結構大事かなと僕は思ってるんですけど、勝手に。丁寧に書く。丁寧に書きましょう。書き出すんですけれども、その書き出すものって自分の将来なんで、自分の未来なんで、丁寧に書きましょう。そりゃそうですよね。なんか雑に書いてる、ね、雑に書いちゃダメでしょ。そこはなんか普通に考えたら分かるところだと思うんですけれども、丁寧に書いてください。自分がこれから歩む未来、自分がこれから身につけていくべき、身につけていく潜在意識なので、丁寧に丁寧に働きかけてくださいっていうことですね。この6つのポイント絶対に意識しておいてください。自分主体ですね。で、未来完了形で、期限を決める、書き出す、読んでも OK で、丁寧に書く。もう一回言いますね。自分主体ですね。私は、俺は何々したんだ。で、未来完了形、何々した。これは過去って考えて OK です。何々した。達成した。復縁できた。ってことですね。振り向かせた。幸せにした。っていう形で、書き出しましょう。三つ目、期限を決める。2010何年何月何日までにとか、2020年何月何日までにとか、3ヶ月後までにとか、6ヶ月後までに。そういう風に期限を決めるといいですね。で、4つ目、ずっと言ってることですね。書き出しましょう。で、毎日です。毎晩寝る前に書き出しましょう。はい。で、5つ目、書き出した文章をちゃんと読みましょう。読んでください。しっかり読む、丁寧に読む。で、6つ目、丁寧に書く。自分の将来なので丁寧に書いてください。自分がこれから身につけていく潜在意識なので丁寧に書いてください。で、これで、潜在意識をですね、身につけて書き換えることができれば、それがですね、あなたの思考とか行動の 95% を決めるので、 だからだいぶ日常生活にも変化が出てくるんじゃないかなとは思います。で、私がものすごく仕事が好きになって仕事ばかりしている理由って結局そういうことなんですよね。潜在意識に働きかけているからです。達成したい目標があって、それを達成するための自分ですね。になるために潜在意識に働きかけてると。だから勝手に体が動いて仕事してくれるっていう。だから結局最強なんですよ。潜在意識に働きかけてしまえば。だからみんな休みたいとかサボりたいと思ってるので、そういう風な潜在意識を持ってる人と仕事頑張りたいと、仕事で大きな成果を出したいという潜在意識を持ってる人だったら、雲泥の差が出るのって言うまでもないじゃないですか。だから結果を出す人、元カノと復縁できる人とか、仕事で大きな結果を出す人、人生で大きな成果を出す人ってもう結局、もう、なるべくしてなってるんですよ。潜在意識がそういう風になってるんで。なんでそれぐらい強力なもんなんで、絶対に実践してください。はい。ということですね。で、あともう一つなんですけれども、なぜ、元カノと復縁したいと、元カノに振り向いてほしいっていうのがダメなのかというと、それは元カノに期待しちゃうからなんですよね。元カノに期待しちゃう、要は元カノが動いてくれることを期待してるんですね。でも今の自分に問題があったわけじゃないですか。なのに元カノに期待しちゃダメですよね。だから復縁はそれだと絶対にできないわけです。で、元カノに期待してしまうと、だから LINE の返信が来るんじゃないかとか、いい返事が来るんじゃないかとか、まだ復縁できる可能性があるんじゃないかとか、まだ俺のことを少しでも好きなんじゃないかと思ってると、やっぱりその執着とか依存につながるんですよね。で、現実はですね、既読スルーもされるし、意外と冷たい反応になるし、新しい彼氏もできるし、好きな男もできるし、自分のことは実はもう好きじゃないとか普通にあるので、ってなった時に感情的になってしまうんですよね。どうしてもその執着依存の部分が強くなってしまうので、追いかけてしまうと、追いかけて、で嫌われてしまうになってしまうので、なのでその元カノに期待するっていうのはやめた方がいいんですね。そういう意味でも、その元カノと復縁したい、元カノが振り向いてくれる、元カノがこっち自分のことをもう一度好きになってくれるっていう引き寄せの法則は間違ってるんです。で、喉から手が出るほど欲しいものって絶対手に入らないんですよ。あるじゃないですか。多分経験したことあると思うんですけれども、喉から手が出るほど欲しいと、何が何でも欲しいっていうものほど手に入らない。逆に、いや、いらねえなこれっていうものは手に入るんですよね。これすごいですよね。だからこれが執着しているかしてないかの問題ですよね。喉が手が出るほど欲しいという執着しているものは、手に入らないんです。で、まあいいやぐらい思ってれば手に入っちゃうんです。だから元カノとの復縁も結局そういうことです。依存とか執着をなくして、もう絶対元カノと復縁したいんだっていう気持ちじゃなくて、まあたくさん世の中には魅力的な女性はいるけれども、まあその中で元カノと復縁できたらいいなぐらいの気持ちですね。別に元カノじゃなくても俺は幸せになることが絶対にできる、でも元カノだったらいいなぐらいの余裕があればかなりいいんじゃないかなと僕は思います。で、じゃあそうなるためにどうすればいいのかというと、喉が手が出るほど欲しいっていうことは元カノのことを見上げちゃってるんですよね。価値がある存在として見上げてしまってるんですよ。だから自分の価値を高める、自分が魅力的になる、男として魅力的になると。そしたらですね、あれ、元カノってあんななんか魅力的だったけど、俺も魅力的だよなっていう感じになるんです。要は価値の感覚ですね。価値基準が対等になるんですよ。そしたら別に喉から手が出るほど欲しいっていう状況じゃなくなります。これがね、すごく大事。だから、自分がですね、魅力的な男になって欲しいなと思っております。ということで、潜在意識をうまく利用して、元カノとの復縁をですね、元カノとの復縁の可能性を引き上げてください。それでは、頑張っていきましょう。